2ページから7ページ、特集、誰もが安心して暮らせる社会づくりへ、保護司を中心とした更生保護活動。日本には罪を犯した人や非行のある少年を社会の中で見守り、支援することによって、その再犯を防いだり、これらの人々が自立し、改善・更生することを助ける更生保護という制度があります。今月号では、更生保護の中で重要な役割を担っている保護司の活動にスポットを当て、地域社会における更生保護の必要性とその大切さについてお知らせします。法務省神戸保護監察署吉岡美咲保護監察官のお話。罪を犯した人が過ちを繰り返さないために。罪を犯した人は警察に検挙された後、裁判所で処分を言い渡されます。中には刑務所や少年院に入る人もいますが、いずれは出所し、社会に戻らなければなりません。しかし、いざ社会に戻っても、仕事や住居がなく、身近に頼れる人がいなければ、真面目に頑張ろうという意欲が失せてしまいます。その結果、再び犯罪に手を染め、新たな被害者を生むことも少なくありません。犯罪や非行をした人が立ち直るためには、本人の努力はもちろんですが、社会に居場所がないために犯罪を重ねてしまう悪循環があるのも事実です。こういった悪循環に少しでも歯止めをかけるため、保護観察所、法務省の機関では、地域のボランティアである保護司の力を借りて、裁判所で処分を受けた人たち、以下対象者の社会復帰を支える更生保護に取り組んでいます。更生保護と保護司の役割。更生保護は、罪を償い再出発しようとする人たちの立ち直りを助け、再び犯罪や非行に陥ることを防ぐための活動です。このような人たちと地域の架け橋となるのが、保護司をはじめとする更生保護ボランティア、7ページに記載の皆さんです。保護司をはじめとする更生保護ボランティアは対象者に、町内会の祭りに参加しようよ。悩み事があるなら相談してね。やる気があるなら仕事紹介するよ。など声かけも行います。保護司の役割。保護司は保護観察所からの依頼を受け、地域で生活している対象者の見守りや支援を行います。具体的には対象者と月に数回面談し、じっくりと話を聞く中で、対象者が自分自身を冷静に振り返り、次の一歩を踏み出すことができるよう働きかけます。時にはハローワークへ同行したり、家族との関係を調整することもあります。また、刑務所や少年院に入っている対象者の居住先を調整する役割も担っています。誰もが暮らしやすい社会づくりに向けて、保護司が対象者を担当できる期間はあらかじめ法律で決まっています。担当期間が終わった後も、対象者が再び罪を犯さない生活を続けていくためには、地域住民の皆さんのご理解や温かい見守りが必要です。犯罪や非行をした人に対しては、怖い、関わりたくないといった気持ちも当然あると思います。ですが、その人が犯罪や非行に至った背景を知ると、決して他人事ではないと思わされることもあります。犯罪や非行をなくすためには、取り締まりを強化して、罪を犯した人を厳しく処罰することも必要です。一方、こういった人たちがやり直せるよう、地域で支えていくこともまたとても大切なことです。犯罪や非行をした人が地域の中で穏やかに生活することができれば、 結果的に地域社会が穏やかになることにもつながります。誰もが暮らしやすい社会づくりのために、公正保護制度へのご理解とご協力をお願いします。保護士同士のつながりを大切に、川西保護区保護士会の取り組み。保護士会の活動は、各地域にある保護士会という組織の中で行われています。稲川町の場合は、川西市と稲川町を一つの単位とした、川西保護区保護士会、以下川西保護士会があり、40人の保護士が活動しています。対象者やその関係者と面談のほか、地域の犯罪予防活動などにも取り組んでいます。保護士との交流を立ち直りのきっかけに、川西保護士会会長、安田末広さん。保護士と対象者の面談は、基本的には1対1で行われるため、私たち保護士は、あらかじめ様々な事例を勉強し、各々の事情を抱えた対象者に対し、適切な助言ができるよう準備します。川西保護士会では、保護士同士のつながりを大切にしながら、それぞれの知識や対応力を高めるための研修会などを行い、対象者が私たちとの交流の中で立ち直りのきっかけをつかんでもらえるように努めています。保護士によって対象者への接し方が少し異なる場合もありますが、私の場合は何かを指導しようと肩に力を入れるのではなく、人と人との交流であると考え、まずは対象者の話を引き出してコミュニケーションを取ることを心がけています。保護士としての1ヶ月の活動例。毎月2回程度対象者と面談し、最近の生活状況などについて話し合い、必要に応じて指導・助言を行います。対象者との関わりについて悩んだり、何か問題が生じた時には、保護観察所に連絡して助言を受けたり、保護士会の定例会で他の保護士に相談することもあります。月末には保護士の活動について報告書にまとめ、保護観察所に提出します。対象者と心を通わせる。保護士の人たちは対象者やその家族とどのようなやりとりを行い、更生へと導くのでしょう。実際の事例を紹介します。3例あります。個人が特定されないよう配慮し記載しています。1、A さんと歩んだ日々。A さんは小学生の頃から不登校となり、中学生の頃には飲酒や喫煙、夜遊びなどの問題行動が見られました。15歳の時に窃盗事件を起こして少年院に送致され、その後少年院を仮退院となり、保護観察を受けることとなりました。A さんは対人関係が苦手なようで、短期間で離職転職を繰り返し、仕事が長続きしませんでした。面接では我慢することの大切さ、感情をコントロールする方法を話しましたが、自分に過剰な自信がある A さんは、なかなか聞く耳を持ちませんでした。それでも辛抱強く助言を続けると、徐々に素直に話を聞いてくれるようになりました。また、仕事も我慢強く続け、自身の目標を掲げることができるようにもなりました。その後、しばらくして保護観察期間が終了しましたが、現在も真面目に働き、地道な努力を継続しているようです。2、刑務所を出た後の生活に向けて。 B さんは中年の男性で、刑務所を出所後は高齢の父親と同居する予定でした。私が B さんの居住先となる父親の元を訪ねると、父親は B さんのこれからのことを考え、一緒に生活することを決意している様子でした。しかし B さんの出所時期が近づくと、 父親が、息子は私との同居生活が続けば、イライラして粗暴な態度になるだろう、と不安を口にするようになりました。私は父親と一緒に B さんの面会に行きました。父親は面会の中で B さんの悔い改めた態度が見られたことに安堵し、一緒に暮らす決意を新たにしてくれました。B さんは出所し、父親と一緒に暮らすようになりました。様子を見に行くと、二人の間には笑顔があり、互いの我慢や努力で立ち直りに向けて前進していると感じました。このまま本人が無事に更生し、社会復帰することを願っています。3. 対象者と向き合い思うこと。私にとって初めての対象者は17歳の C さんでした。初対面では上目遣いでこちらを見て、言葉もなく暗い表情をしていました。C さんがまっすぐにこちらを見て笑顔で話ができるように導きたいと思い、面談では雑談しながら、常に優しく感謝を忘れないよう、仕事は誠意を持って取り組むようにと繰り返し助言しました。数ヶ月が過ぎた頃、C さんの顔がほころび、心なしかこちらを向いて話ができるようになりました。保護観察が無事に終わった時、家族とも仲良く会話のある生活ができ、仕事も自信を持って頑張れるほどになりました。面談を通して C さんが事件を起こしてしまったのは、優しさや温かさの中で育ってこなかったのかな、と思うことがありました。青少年の犯罪や非行を未然に防ぐためにも、家庭では愛情を持って子供に接することが大切だと感じました。安全安心の地域社会づくりへ。川西保護司会で16年間保護司を務められた森田さんに保護司を始めたきっかけとやりがいなどを伺いました。また、保護司が対象者との面談以外に行っている活動のほか、保護司以外の更生保護ボランティア団体の活動を紹介します。元保護司、杉尾の森田博子さんのお話。問い、保護司になったきっかけは？答え、保護司をやってみようと思ったのは、60歳で仕事を定年退職した頃でした。地域の人から、保護司が不足しているから協力してほしいと言われたことがきっかけです。一昨年に保護司の定年を迎えるまで活動を続けさせていただきました。問い、長年保護司を続ける中で感じたことを教えてください。答え、私は青少年の対象者を担当することが多く、そのほとんどの人が家庭環境に問題があり、親の愛情を十分に受けることができていない子でした。どの対象者の人にも、何とか更生してほしいという思いで面談し、その家族には、もっと親が子供を気にかけてあげてください、と説得を繰り返しました。なかなか話を聞いてもらえず、時には夜中に家庭訪問をすることもあったので、大変だと感じたこともありましたね。あとは薬物中毒の怖さが分かりました。保護司の役割を通じて多くの子どもたちが違法薬物に手をつけてしまっている現状を知り、対象者との面談を通じて薬物中毒から立ち直ることの難しさを感じました。問い、保護司をされて良かったことを教えてください。答え、対象者が生まれ持った優しさを取り戻し、真面目に更生してくれたときは、本当に嬉しい気持ちになります。保護司をしていてよかった、と感じる瞬間ですね。一方で、残念ながら対象者が再犯してしまい、裏切られた気持ちになったり、私の対象者との接し方が悪かったのではないか、と落ち込むこともありました。良いことも悪いこともありましたが、 私は保護司活動を通じていろいろな人と接し、コミュニケーションが取りにくい人とも粘り強く話し合うことで、私自身が忍耐強くなることができたと思います。また、いろいろな知識や経験も身についたので、保護司をやってよかったと思っています。犯罪や非行を防止するための取り組み。保護司活動には、対象者やその関係者との面談以外に、保護司として必要な知識を身につけるための研修への参加、学校と連携した非行防止のための取り組みなど、様々な活動があります。また、社会を明るくする運動では、更生保護に関する啓発活動も行っています。社会を明るくする運動とは、地域住民の皆さんに犯罪や非行の防止と犯罪や非行した人たちの更生について理解を深めていただき、安全で安心な明るい地域社会を築くための運動です。毎年7月の協調月間には、保護観察所や保護司会が中心となり、各種広報活動を行っています。川西保護司会では、例年は町内ショッピングセンター前などで啓発を行うほか、小学校、中学校や高校から作文コンテストの応募もいただいています。保護司の活動に興味がある人は、保護司として活動するには、自治会や PTA 活動などをはじめとする地域活動を通して、地域社会に精通しており、自らの生活が安定しているなど、一定の要件を満たす必要があります。問い合わせは、川西保護区保護司会、更生保護サポートセンター、電話 743-9069 へ。ただし、月曜、水曜、金曜日の午前10時から正午まで。更生保護を支えるボランティア活動。更生保護ボランティアには、保護司会以外にも次のように様々な団体や活動があります。それぞれの団体は、保護観察所や保護司会とも連携、協力し、更生保護に取り組んでいます。川西地区更生保護女性会。女性としての立場から、地域社会の犯罪、非行防止のための啓発活動や、更生支援活動を行うボランティア団体です。社会を明るくする運動では、川西保護司会と協力し、街頭啓発などを行っています。その他、更生保護施設へお袋の味を届けるディナーサービスも行っています。協力雇用主会、翼の会。犯罪や非行をした人の立ち直りには、就労し生活の安定を図ることが大変重要です。しかし、こうした人たちは、その前歴ゆえに職に就くことが容易ではありません。翼の会は、こうした人々を雇用し、その立ち直りに協力する、川西市稲川町の民間事業者の団体です。一人一人ができる支援を、福祉課大西隆課長。更生保護の取り組みは、罪を犯してしまった人に対する過剰な支援のように感じる人もおられるかもしれません。しかし、罪を悔い改め、立ち直りたいと願う対象者の支援を行うことは、その対象者のためでもあり、地域社会全体のためでもあります。住民の皆さんには、更生保護制度や保護司さんの活動などへのご理解をいただくとともに、できる範囲での協力や温かい見守りをお願いできればと思います。また、特に未成年の犯罪を抑止するためには、家庭内で子どもたちに愛情を持って接することが大切です。家族同士でのコミュニケーションをとり、まずは各ご家庭で犯罪の抑止を心がけていただければと思います。 以上すべての問い合わせは福祉課電話766-8701へ。